携帯はマナーモードでお願いします。あとカメラ撮影は OK ですけども、シャッター音がするカメラの場合はちょっと、いい具合に、あまりバシャバシャやらないような感じでお願いします。カメラ音がしないカメラは何でしたっけ？
盗撮カメラ。
盗撮カメラ。
無音カメラ。無音カメ
ラ。田代カメラですね。アンエクスペクテッドエンドファイルってやると田代正史ってなるっていうのがあったりやすい。Google 翻訳で。
ほうほう。あ、それは早速のやぶみじゃない
ですか。ありましたね。ですね。今日のイベントなんですけども、先週かな？日本に行きますっていうのをな、多分ツイートだったが、Facebook に書いたのか忘れましたけども。そしたら友蔵さんからメッセージが来て、イベントやりませんかっていうんで。僕はそう全く考えてなかったんで、いやー、ちょっと準備が、心の準備ができてないんですけどねって言ったら、もう勝手にというかですね、メルカリさんと、会場も押さえてもらくれて、あとは、やりますって言うだけですっていう感じだったんで、あ、そうですかって言うんで、もうね、チケット売り出したのが、今週の月曜日だったんで、皆さんもちょっと急なね、感じだと思いますけども、会場と、あとその今皆さんが飲んでいるドリンクは、メルカリさんの提供です。ありがとうございます。あと先ほど言いましたけども、トムゾーさんは、IOSDC とか、ペチパー会議とかね、リビルドのスポンサーで何回か聞いたことあるかなと思うんですけども、そういうオーガナイズもされている、オーガナイズオタクな人ですね。なんかイベントやるの大好きみたいな。勝手に僕はそう思ってますけど。はい。で、本編のゲスト、白郎さんと。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。あと、ヒゲポンさんです。
こんにちは。
なんでしょうね。人前で喋るのあんま得意じゃないんで。
何もね、ないといいんですけど、ね。
挙動って意味不明なことを口に走るかもしれません。いいですか？
はい。そこまで儀式になってますんでね。
いただきます。
僕もやってみたかった。
美味しいっす。
でこれ、レッドブルとか飲むとどうなんかな？なんか、カフェインを飲むと、なんですかね。口の粘液がベチャベチャするんですよね。
ああ。
コーヒーもそうなんですけど。
まあでも、元気出てきます、ね。
それは聞いてないんだけど。コーヒーとかを飲んで収録すると、2時間ぐらい経った時に、その喉が逆に乾いちゃって、すごいなんか深い、なんかね、嫌な感じになる。
ええ。それこう予備もあるんで、人飲み続ける。
聞いてないし。そうですね。今日何を話すかっていうのを、決めてないっていうか、決めてるっていうか、微妙ですけどね。
うん。まあ、行き当たりばったりですね。
そう。白郎さんに小ノート作ってもらったら、全くいつもと同じネタだったんで。まあ、それでもいいんですけどね。
せっかくなんで、こう、ためになる話を。
するの。
って言ったんですよね。
でも先にさ、ステージアの話をしないといけないんだよね。
ああ、しときます。ちょっと、やぶみ感覚
ビュンビュン飛んでる感じです。
やぶみの反射 SF って感じですね。反射 SF って知ってます？
反射
衛星法？
わかんない。
冥王星の軌道上に、複数の反射衛星をこのメッシュ状に展開して、はいはい、どこからこうレーザー砲を撃っても、こう、このなんでしょう、ホップを繰り返して宇宙戦艦ヤマトをゴールレンジで攻撃できるっていうですね。このガミナス軍の秘密兵器なんですけど。
ええ。
まあどうでもいいです。で、ステディアですね。ここ、ロゴ、こっちかな。
ああ。
これ営業の方からもらったロゴなんですけども。まあ、僕あんま関係ないんで、好き勝手に
喋って。あ、そうなの？
まああんま関係ないですね。
うん、はい。まあ関係あるって言うとまずいですからね。
そうですね。
関係あっても関係ないっていう方がいい。
そうです。この問題があるということを認めてはいけないっていうのがありますね。このステディアいいですよね。この盛り上がってます。この間 GDC 行った時も盛り上がっていて、これなんでしょうね。ステディアは、 Google っていう会社がやるんですけど、まあ、そのStadiaだけでなくて、他の会社も似たようなことをやっていて、
うん、
まあ、例えばエレクトロニックアーツさんだとか、まあ、噂では他の会社とか、まあ、テンセントさんとかもやってますし、あとはプレイステーションナウっていうのも、ストリーミングのテクノロジーですね。で、それからもう、アポンした会社で外界はプレイステーションナウになって、オンライブっていう会社はなくなってですね。
オンライブはすごい前にありましたよね。
そうですね。うん、で、これどういう仕組みかっていうと、サーバー側でレンダリングしたゲームのコンテンツをこうストリーミングなり H265 なり264でクライアントに配信するんで、クライアント側はそんなにホースパワーがいらないっていうものなんですね。うん、その、お寿司屋さんに行くとしますね。例えばその、ミヤンがお寿司屋さんに行って何頼みます？大和寿司、大和寿司。
ああ、まず何から頼むか。
何から。
うん。甘エビとかですかね。
甘エビですよね。甘エビその場で頼んで、その大将がその場で握ってやってくれますよね。で、それを例えば、その、ミャンがアメリカにいて寿司屋が半径 50km にない。じゃあどうするかっていうと、どうします？
そうですね。まあ、ないんで。
まあ、ドアダッシュとかあるんで、ね。
そう。
出前を
頼む。
出前を頼むわ
けです、ね。出前を頼む。
出前頼んで、じゃあ甘エビ1個くださいとかも、うん、ドアダッシュで頼んで。
1個だけ
?1 個だけですね。1個だけ頼んで、それで届けてもらうと。で、例えばそれ、その場でお店に行けばですね、甘エビの後、何ですかね、穴子。
穴子頼まないけど、まあいいですよ。
まあ僕、貝好きなんで、はい、ミルガイとか頼みますよね。赤貝とか、ね、とか貝尽くしで頼んでいくのをその場でポンポンできるわけですけども、出前で頼むのと、その度に電話かけて、こう、寿司を頼まないといけないわけですね。
うん、
その度に40分とか50分、レイテンシーが発生すると思います。それがその、なんて言うんでしょう。ストリームゲームとゲームコンソールとかのゲームの違いになるわけですね。うん、で、そのレイテンシーをどうやって隠蔽するのかっていうのは根本的には無理なんですけれども、
うん、
それをなんとかしようっていうのが、こう、スタディアの、シークレットソースで、まあ、シークレットソースがどこまで効くかっていうとわかんないっていうのがシークレットですね。
一応でも発表とか、その後のメディアインタビューとかだと、うん、まあ、ある程度チートするっていうか、うん、こう予想して、先にレンダリングしておくとか、そういう話もしてましたけど、ね。
まあ、ってのもありますし、まあ、データセンターが各地にある。それ 5G もそうなんですけれども、うん、5G レイテンシーがなぜそんなに短くて済むかっていうと、基地局が、何、500メートルごとに置かないといけないとか、こう、そのスペシフィケーションがあって、要はその近ければレイテンシーが少ないという感じですね。
前回ハクロさん出た時にその話をしてましたよね。
あ、そうです、ね。
スタディアの発表の前日ぐらいに。
そんな感じです。
危険です。
危険ですね。っていうんで、まあいろいろこのゴニョゴニョっとしつつレイテンシーを縮めて、なんとかゲームできるといいですねっていうとこですかね。
うん。
はい。
まあなんだ、テトリスとかちょっと厳しい感あるかな。
テトリスは、でも僕なんかゆるテトリスプレイヤーなんで、遅延があろうとなかろうと死ぬときは死ぬ。
ですね。まあ確かにね。
まあガチなゲーマーにはやっぱりきついかもっていうのはあるかもですね。
うん。まあでも、あれですもんね。ダウンロードしないですぐプレイできるっていうのはいいですよね。
そうなんですよ。例えば YouTube からその、うん、あ、このゲームいいじゃんって言って、ポコってクリックするとその場で一瞬で、その、なんでしょう、バーチャルマシーンがマウントされて、
うん、
そこでゲームスタートできるっていうのはですね、結構いい感ありますね。今、例えばその、PlayStation 4のゲームとかって 20GB とか 30GB ダウンロードしないといけないんでですね、この間エースコンバット8買った時も一晩かけてダウンロードしてっていう、レイテンシーがそこで発生したんで。それに比べると。
レイテンシー、うん、そう、ね。プレイするまでのレイテンシー、ね。
そうです。そうです。
最近なんか事前ダウンロードみたいなのもありますもんね。
あ、っていうサービスもありますね。うん、確かに。
買っとくと、うん、プレイはできないけど、事前にダウンロードはできますみたいなやつでしょ、
うんうんうん、
あれって、
うん。そうですね。ドラクエ11とかそれで買ったかな、そういえば。うん、そうですね。
ヒゲモンさん黙ってるけど。
さっきからちょっとエンジニアリングの興味のあれで、早くするためにどうやってもキャッシュとかは使えないんですか？なんか同じ場面をプレイする人何人もいるとかないんですかね？
例えば、その、なんとかチューブとか、その辺はできるんですけど、ゲームの場合はやっぱりプレイヤーごとにコンテンツがだいぶ違うんですね。で、一つ、まあ、全然違うユースケースですけれども、一つのゲームシーンを複数の人で見たいとか、実況ですかね、Twitch とか。そういうケースでは、まあ、キャッシュなり、その配信テクノロジー使いますけど、ゲームプレイ自体はなかなか厳しいですね。
なんか、その辺に魔法があるのかなと思ったんですけど、さすがにない。
まあ、魔法として同じプレイをひたすら繰り返す人がいたらキャッシュで。ボット過去の人っていう、ですかね。という、いいですよ、ステディア。
まあでも今年まだ年内ですもんね。
US が年内とかだったような気もしますね。風の噂
で。風の噂では。はい。何の話をしますか？
どうですかね。あ、このシールの話していいですか？全然いきなり関
係ない。ああ、はい。
このシールですね、友蔵さん作っていただいたんですけども、なんと、スペシャルシールが紛れ込んでいるというですね。友蔵さんいます？
あそこにいる。
どれくらいの比率ですか？10分の1ぐらい。なんと 10% の人には当たり付きで、キラキラ感あふれる。ホログラムシールらしいんでですね、当たった人はおめでとうございます。
そうです。配信聞いてる人は分かんないと思いますけど、リビルドミートアップのステッカー、丸いステッカーがあって、白いバージョンとホログラムバージョン。
ホログラムバージョンですね。うん、びっくりマンシールでフォローだと当たりみたいな。
最初ホログラムって言われて何のことか分かんなかったんですけど、びっくりマンのヘッドのやつです
ね。あれ、あれですね、あれです。当たった方いらっしゃいますか？
まあ、10分の1ぐらいですかね。
おめでとうございます。
この間ヒゲポンさんと話してた、
コロコロコミック
のやつの4巻を昨日読み終わって、びっくりマンの話が出てきて。
僕、ボンボンでしたけどね。
そう。ガンダムだからね。
プラモ教師のですよね、やっぱり。うん、
あれって両方買うもんじゃないんですか？
いや、やっぱ排他的で、コロコロを買う人は、ボンボンなんて、あんなガンダム、なんだ？ガンダムかぶれと。僕はボンボンだったんで、コロコロなんてドラえもんなんてクソつまんない。
この、そうか。
分かり合えない溝がありますね。
僕は弟に買わせてましたね、ボンボンは。読みたいよね、読みたいよねって言って。
なるほど。うん、なるほど、うん。
プラモ教師郎懐かしいですね。
いいですよね、いいですね。パーフェクトガンダム。
はい、あれでね、いろいろ学びました。バリの取り方とかなんか、最初に洗剤で洗うんだよとかいうのがあって。
僕そっからホビージャパンに入って、プラモードをですね、中学校くらいまで行ってたんですけど。
うちも実家の近くにタミヤの店があって、そこでミニ四駆とか買ってましたね。
いいですね。ガンプラ並びました、朝5時に起
きて。僕は、だからボンボンも見てなかったし、ガンダムはちょっとリアルタイムだけど、あんまりスルーしてたんですよ、基本的には。
何ですか、筋肉マンの消し。
筋肉マン世代ですね。
筋消し。
筋消しとか。
なるほど。
そっちですね。はい。
で、なんだっけ、お土産。さっき、松本清で買ってきた。
あ、ありがとうございます。黒いマスクですね。
黒いマスク。
じゃあ、帰りにエアポッツと組み合わせて。六本木危険な街だって知ってます
ね。そうです。帰れないですね。
夜は治安が良くないんで。
これつけてったら帰れないですね、無事に。
そうですね。
ただこれ全然売ってなくて、コンビニには売ってないんですね。
黒いマスクですか？
黒いマスク。コンビニは六本木ヒルズの下行ったら白いマスクばっかりで。で、松本清まで行ったら、一つだけ黒いマスクがあってですね。韓国とか行くとやっぱり韓国の方黒いマスク尽くしですね、う
ん。中国、韓国、台湾とかみんなカラフルなマスクですよね。
あっちの方がかっこいい気しますけど。
まあ黒をつけてるとちょっとイギってる感はあると思います。
あります、あります。で、どうでもいい感じ。しょっぱなからなってるんで、どうぞ。
ぶっ込んでき
ます、ね。今つけろって言ってます、ね。また後でね。
いや、でも 先週のエピソードを聞いてみんな AirPods の角度をチェックしたらしいですからね。
そうそう。僕ちゃんと、必ず鏡で見ますよ、やっぱりね。あ誰かに喧嘩売りたいわけではないんで。
何度くらいにしてるんですか？
僕は、キュッと真下向いて、絶対絡まれないっていう強い意志を。
それ2年生になるとちょっとこう、や
られるとか。そうね、上級生いる間やっぱね、難しいんですよね。
難しいですよね。
はい。
なんか、ためになる話しますよ。
ためになる話。
今のところゼロです、
ね。ゼロですね。はい。あの、ブラックホールの写真見ましたか？
あ、いいですね、あれ。
見ましたね。熱いですね、あれ、やっぱりね。
生きたインターステラーですよね。
マイク持ってましょうか。
すみません。
あの、Mac のスクリーンセーバーが起動してしまうというね。
で、あれってマシンラーニングとかを使ってるんですか？
っていうふうに見たんですよ。あの、いろんな記事とかビデオとか上がってるんですけど、そのマサチューセッツ工科大学で研究をしてるチームの、まあ、リードをやってる女性の方が、うんうん、去年のテッドかなんかで話してるんですよね、
うんうん。
それはその、要は、あのブラックホールを撮影するためには地球のサイズの、望遠鏡が必要。
うん
だけど、まあ、そんなものは作れないんで、
うん、
どうしたかというと、地球各地に望遠鏡を置いて、いろいろな数を撮影すると。
電波望遠鏡ですね。
そうですね、電波望遠鏡。
宇宙からの電波を受信して
、ま。まさに電波を受信して。
何もおかしくないというです
ね。はい、でも、その、全部をカバーするためには、地球がこう、ディスコボールみたいな感じで、もう、たくさんの電波望遠鏡がないといけないけど、まあ、それはちょっと無理だから、うん少ない数で、どんだけ、そのシミュレーションして、
うん、
あの、隙間を埋めていくかっていうのに、マシンラーニングのスパースモデリングという手法を使っていると、言っていました。
そのマシンラーニングで生成した画像って写真と言えるんですかね？
そこはちょっと気になるところですよね。
そうですよね。
それはまたやぶみで、あの電話のカメラ機能の話になるんですが。
うん、あれも。
夜よく撮れるみたいな。
そうですね。あれも本当に写真と言えるのか、わかんないですね。何が本当なのかっていうのはわかんないですね、
うん。
CG と言えなくもないですよね。
そうですね。
うん。まあ CG でいいんですけど、ね。
そうですね。だから、話だけ聞くと、あまり細かいことだけやると、すごい少ない写真で、多分こんなだろうなっていうのを極限までその確からしさが高いようにチューニングしたと。もちろんこのブラックホールだけじゃなくていろんなものでテストして、その中でこの方法が一番それらしい画像を出すねっていうので、で、ブラックホールのやつに当てはめたところ、まあ何個か出てきて、明らかにこれがその今まで他の方法で研究してきたモデルに限りなく一致すると。っていうんで、それがこうだろうっていうふうに言ってると
思います。本物っぽいだろうと。
うん、なんか僕はあの、先ほど言ってたリードの方、ケイティさんかなが、ネイチャーかなんかのインタビューに答えてる動画を見たんですけど、多分、写真を発表した後、興奮状態で彼女が言ってたのは、この写真がすごいのは、なんか、みんながブラックホールってこんな形って知ってたんだけど、本当にドーナツっぽいじゃんって分かるのがすごいんだっていうのをすごい力説してて、やっぱその本人が言うってことはもうそれが本当のエキサイティングなところなんですよね。なんていうかね、
うんうん、
真ん中が黒くて外側がなんかぼやーんと何かが出てる感じっていうのがみんなそう思ってんだけど、写真に見てみたら本当にそうだったっていうのがすごい興奮したって言ってましたね。
インターステラー本当にあったんだというです
ね。でなんかそのさっきの画像生成の話ではなんか今度はあの写真を今荒いじゃないですか。もっと細かくするにはどうしたらいいのかっていうので、どこに望遠鏡を置くとかみたいなのを今後の研究としたいみたいな、
ね。ああ、いいですね、うん。解像度高める。
そうそうそう、そう、
うん
う
ん。まあでも写真と言えるかどうかっていう話に戻ると、電波を受信して、それを復元して目に見えるようにするっていうのは普通の写真と何も変わらないと思いますけどね。
まあ、そうっすね。
目で見えるのとはちょっと違うけど、形を見えるようにしたっていう点では。
うん
うん、これからその、もっと頻繁に撮るようになると、動画みたいになっていくわけでしょ？今回は一点のそのスナップショットしかないけど、一、
うん、
日おきの画像とかっていうのを見ると、あ、これはこういう風に回転してますねとか、
うんうん、
そういうのがわかるようになる
ってこと。かっこいいですね。かっこいいですね。うん
かっこいい。まあ、インターステラーの話は、ワームホールを使って土星に行って、でブラックホールに自分で落ちていくんですよね、確かに。
そうですね。そうそうそう。で、そこでもって、なんでしょうね。こう、父と娘の感動的な話と、それからブラックホールに落ちていく話がですね、並行してですね。見られた方いらっしゃいます？やっぱり、あれですね。
半分ぐらいいます。
普通見ますよね。はい。今だと多分、ネットフリックスにあるんじゃないですかね。
うん。うん、インターステラーは、その原作はちょっとわかんないですけど、制作協力みたいなので、物理学者だったかな？
あ、そうです、ね、参加してるんですね。ブラックホールのシーンを、そのモデルをだいぶ本物に近い感じで。
でもブラックホールに普通落ちていったら死んじゃうんだけど、その人は、ブラックホールにも何種類かあって、入った後、
回転するやつ、ブラックホールだと、そう
そういいみたいな。
うんうん、
ありますね。
はい。ここまでためになる
話。ためになりますかね。いや、でも昨日それを見てたらね、ハッカーニュースっていう良くないサイトがあるんだけど、アメリカに行くとね、みんなハッカーニュースって言いたくないんですよ。ハッカーニュースっていうのはもう、あまりその、
2ちゃんみたいな感じ
ですね。2ちゃんみたいな感じですね。うん。で、まあ、レディットとか、2ちゃんみたいな感じなんで。
レディットもダメですか。
まあ、レディットは、いい、板もありますけどね。でも、なんというか、それでなんだっけ。ケイティさんのスレッドが、スレッドっていうか、ハッカーニュースあるんですけど。まあ、なんかトロールっていうかね、いるんですよね。ブロっぽい人が。
うん、
で、だから、その GitHub の公開してるレポジトリがあるんですよ。その、実際は3種類ぐらいのソフトウェアで、復元して、違うアルゴリズムっていうか、手法で。
う
ん、で、
3、一致したっていう、
それ3個とも全部一致したっていうんで、まあ、あるんですけど、その中の1個公開されてるのが、KT さんとかが参加してるやつ。で、でもなんか、コミット数が1位ではないっていう。で、もう1人いるんですよ。リードの人が。で、だから、いや、彼女はなんか、メディアでこうやってもてはやされてるけど、一番コミットしてるのは彼女じゃないみたいな。なんかそういうね、どうでもいいツッコミをしてる人がいて。
どうでもいいですね。
うん。なんかね、まあセクシズムなんですけど、そういうのは、良くないなって思ってますね。良くない
ですね。切ないですね。
なんか要はだから、女性でエンジニアでこういうの参加しましたっていうと、なんか、ノベルティっていうか、なんかそっちばっかり注目されることが多いじゃないですか。
うんうん、
でも実際はでもそうじゃなくて、ほとんどのプロジェクトにそういうふうに女性のエンジニアも関わってるんで、まあもっと普通に、取り上げられるようになってほしいし、そこが良くないなっていう感じですね。うん、
どうですかね。
そうね。ヒゲモさんは機械学習をずっとね、趣味でやってますけど、
はい、
どういうその、崇高な目的とかあるんですか？
流行りを追ってるだけですね。なんか昔もありましたけど、僕は、新しいもの好きなので、Web 2.0 が来るぞって言うと、わーって言って、その後、モバイルファーストが来るぞって言うと、モバイルに行って、今は機械学習にわーって言ってる感じですね。
じゃあ、その、エンジニア的な興味っていうか、うん、自分のスキル的な意味で、機械学習やっとかないとかなっていう感じ、うん、
あとは、最終目標は、機械学習でボットを作ってお友達になって、ずっとその人に愚痴を言うっていうのがやりたい。例えばツイッターとかで愚痴を言うと、誰かが受け止めてファボとかしてくれたりとか、返事してくれたりするじゃないですか。でもその人のリソース使ってて、もしかしたらその人を不幸にしてるかもしれないんで、僕はそれは嫌なんですよ。そうじゃなくて、安全に愚痴を聞いてもらえて、向こうも不愉快に思わないっていうのが完全に分かってる状態でいろいろ愚痴を言って、最終的には引きこもりたいと思ってますね。そういうのないですか？なんか。
ふーんとこう、合図しようってくれる感じですか？
そうそう。あと、わかるわかる。うん。
わかるわかる。
僕も同じことあったよ、みたいな。
あったあった。ってい
う。まあ、それはあれですよね。最初の AI っていうか、エライザーとかは、あれですもんね。オウム返しでただ言われたことを返すだけの、うんうん、チャットボットみたいな感じですもんね。うんうん、最初はね。
うん、そうそう、うん。まあ、僕としては何でしょうね。ゲームとか映画のコンテンツ、自分のこれはっていうのをどんどん作ってくれるっていうのは夢ですね。
ああ、好みのやつを。
そうです、そうです、うんうん。熱い話をですね、ひたすら作ってくれる。
それって、究極的には、白老さんの脳をハックして、白老さんが気持ちよくなるものをずっと流し続けるって
こと。まあそうですね。それが、理想的ですけどね。はい。毎日レッドブルが出てくるみたいな感じですね。
そうそう、はい。もうそれは頭に電極を刺すよ、もっと早いので。
って取り返す。その手があったからですね。この白い粉を。まあでも僕、マシンラーニング、まあ、ちょぼちょぼって感じですね。自分はその、なんでしょう。誰もやってない前人未到のとこ行くっていうよりは、あ、これみんなやってるし、流行ってるし、うまくいきそうだなっていうのに、後から、こう、トンビが、この油揚げを取っていくような感じのストラテジーですね。なんでちょびっと最近やってみて、まあゲーム業界でもマシンラーニング使い始めてるって今まで何回か言ってますけど、まあそれの辺で成果はぼちぼち出てる感じですね。最近関心あるのはその日本のアニメーションがどんどん CG 化されているんですけど、まだやっぱり手書きとはこう溝があるんですね。で、それを手書きに近づけることができるんじゃないかとか、その辺はいけそうな気が。
あ、でも確か、ステディアのプレスカンファレンスでやってましたかね。マシンラーニング
ですね。そうですね。スタイライズしてですね。無理やり感のある、あれですけど、まあ、置いといて。
NVIDIA のなんかデモもありましたよね。なんか、線をこうパパって引いて、風景を描きたいって、色とかも適当に指定すると、ね、なんか、大草原の絵とかがバッて出てくるみたいな。
うんうん、そうです、そうです、うん。誰でも絵描きになれるみたいなですね。うん。
さっきのなんか、シナリオって話だと、フィクサーとかディズニーとかって多分シナリオにマシンラーニングとか使ってんじゃないかなって思ってるんですけど、最近。
フィクサーの人から話聞いたとこですと、まあ機械っていうよりやっぱり人手をかけて丁寧に作っているというですね。
それはその制作はそうだと思うんですけど、うん、なんかディズニーの映画とか見ると、もう、
まあパターン化してますよね。
決まってるじゃないですか。で、このキャラはこういう風になって、絶対共感できるキャラクターがどんな人が見てもいるとか、うんうん、ここで泣くよねみたいなのとかって、もうパターン化してると思うんですよね。
悪役は最後必ず崖から落ちていくとかですね。まあありますね、ある程度。
まあそれテンプレートはもちろんあると思うんですけど、なんかもう機械で変数入れたら出てくるようになってるのかなっていう気はするんです、
ね。それまあ物語の累計は30個くらいかな。なんか100の顔を持つなんとかって本もあって。まあ人間のイマジネーションってそんなにバリエーションないっていう、そういう話かもしれないですけどね。
うん。
なんか機械学習じゃなくてももうやってそうですよね。ハリウッドとかやってますよね。なんかこう、まあある程度。まあある程度。型の話とか。ね。
2時間あったらどこで山場が来て30分ごとに A パート、B パート、C パート、D パートとあって。そう
そう、なんかね。10代の成長を描いて、途中でなんか苦難があってみたいな。
そうですね。そうですね。うん、
そうですね。一応ツイッターで質問をね、募集したんですけども、それをちょろっと拾っていきますか？
うん、いいですね。
なんか、Google に入社した話っていうの、最近バズってましたよね。
流行ってますね。
あれは急に黙り出す。
あ、そう？
いや、そんなことないです。
それは何なの？白老さんとか、ヒゲボンさんとかはそういうのあるんですか？その話とかは。
ありますかね。僕、3、4年おきくらいに転職を繰り返しているんで、まあ、飽きてきたら他の会社行くかっていう。で、大体その転職のプロセスってテンプレがあるんで、まあ、レジュメ書いて、出して、フォンインタビュー受けて、パスして、パスしないことももちろんあるんですけど、で、そこからオンサイトインタビュー受けて、パスしてっていう感じですよね、うん。それをひたすら繰り返すっていう。
そうですね。僕も4年周期ぐらいで転職したい業みたいのになるので、うん、そういうきっかけで転職して、まあ、Google だけは特殊で、過去に落ちてて、Google が渋谷にあった頃、で、なんかどうしても、あの頃輝いてたじゃないですか。今輝いてないとは言わないですけど。わかります？
わかります。
梅田もちょさんが Google をとかシリコンバレーをすごい褒めてた時期に。
IPO 前くらいですよね、
そう、あの記事を読んで、もう絶対働きたいって言って、渋谷の例のオフィスのとこに行って、うろうろして、外国人っぽい人を見かけたら、きっと社員だから話しかけようと思いつつ、まあ人見知りなんでできないみたいな繰り返し。で、それからなんか、知り合いのつてを辿って受けたんですけど、まあ、橋にも棒にもかかわらずみたいな感じで。
あ、それ僕も一回 Google 受けて落ちたかな？
僕も受けて落ちましたよ、うん、昔。
お、
うん、っていうんで、まあ、あれですよね。受けて、落ちても受け続ければ。そうそう。あれですよね。身も蓋もない、う
ん、はい。僕の場合はエンジニアで受けたら落ちて、次の週に Google 日本法人の最初のプロダクトのヘッドの人から、 プロダクトマネージャーにならないかっていう誘いが来ました。
それはかっこいいですね。
でも当時はプロダクトマネージャーよくわからんっていう感じだったんで、断りましたけどね。
それはインタビューの時にプロダクトマネージャーとしてなんか光ってたってこと？
いや、多分ね、全然知らなかったと思う。僕はその、なんか、ブログとか C ネットの記事とか書いてて、知ってたから、まあ、ならないかって別にオファー来たわけじゃなくて、インタビュー受けませんかっていうそういう話だと思うんですけどね。
そのキャリアパス系の話、まあ最近その Google に入社したとか退職しましたとかいろいろあるんですけど、まあ僕がそういうのを見て思うのは大体なんでしょうね。生存者バイアスが大体乗ってるんですね。
そうね。
まあうまくいった話、まあなんて言うんでしょうね。あんまり、まあ前唾というか、見ても見なくてもどうでもいいというかですね。なんでしょう、世の中、こう、才能と努力と運とで決まるとして、運の比率が 99.9% くらいだと思うんですよね。運が悪ければそもそも生まれてこないですし、人生、人類ここにいないですし、この運が悪ければ隕石が落ちてきて死んでしまいますし、今日帰り道にこう宇宙人にアブダクションされて、プレアデス第三星系に連れてかれてこう埋め込まれてそのまんま帰ってこないっていう可能性もあるわけですよね。ありますよね。運が悪ければ、相当運が悪ければです
ね。ありますね。はい。
ですんで、まあ運がこうほぼ支配的だとして、それをどうすればいいかっていうと、さっきの話につながりますけど、何回も試行すればいつかうまくいくと。まあその、才能と努力である程度底上げした上で何回もリピートすればうまくいくっていう感じじゃないですかね。それに尽きるのでは。
そうですね。
はい。どうですかね。
うん。まあ、さっきでも言ってましたけど、転職っていうのはパターンがあるんでね。
そうですね。うん、
あとは、まあ、テクニックっていうか、まあ、一つの会社を受けるのじゃなくて、複数を同じ時期に受けるっていうことは大事。
うんうん、
これは、まあ、まあ、ちょっとテクっぽい話ですけど、オファーが出た時に、同じ時期に出てこないとめんどくさいんですよね。
ああ、そうですね。
で、断っちゃうと、他の人が入っちゃって、なくなっちゃって、ヘッドカウントなくなっちゃったりとかするから、
うんうん、
採用する方も何人か候補がいる場合は全員に同時に出せるようにしたいし、入る方も3社4社受けるんだったら、同じ時期にオファーが来るように調整しないといけない
ですね。そうですね。で、オファーが A、B、C とあればそこでこう、アビトラージして、うまい具合に。そうですね。
交渉をする。うん、A が一番高いんですけどって B に行って B が上がったら A に持って行ってあげるっていう。
まあ、あとインタビューの準備も結構手間ですんで。
うん。
なんでしょう。一回練習してそれで二三社一粒で二度三度美味しいっていうのもありますよね。
ああ。
そう、練習になりますからね。なんかね。
うんうん。
まあ、最近は Google でやっている面接手法みたいなのを Google を辞めた人が他の会社に持って行って。うん。やってるから、みんな同じ感じなんですよね、大体。
そうですね。大体同じ感じで、僕も時々インタビューしますけど、この何で、こう、ランゲージ何がいいって言って、Python って言ってくると、この人準備してるなっていうんですね。
それどういうこと？
Python 簡単なんです。ですよね。
わかりますね。面接で Java を得意なので使いたいですっていう人がいる。いて、うんうん、全然 OK なんですけど、やっぱ不利なんですよね。なんかタイプ数が多いとか、ストリングを作って繋げた時にどうなるかみたいな話をしだすとすごいめんどくさいんで、ストリングはプラスで足し算できますの世界の方が多分、インタビューとしてはやりやすい。
とりあえず何でも揃ってるんで、サクサクとかけて、文法も簡単で間違いも少ないというですね。まあ、インタビュー受けんなら Python がおすすめ。
機械学習とインタビューには Python がおすすめ。
そうですね。C++ とかっていう話ですね。
うちの場合はあれですかね。C をやってるチームがあるんですよ。
うん、
Team C っていう名前なんだけど。そう。だからそのチームに入る人は多分 C かけないとお話にならないから、インタビューも多分、
なるほど、
ね、バリバリ C かけないとダメだと思う、うん。他は多分どうだろうな。チームによって、そういう Google 的なインタビューをしているチームはあるとは思うんですけど、あんまないですね。
うん、
まあ、逆に、広まりすぎていて、あれですよ、対策がされすぎてるんで、あまり Google 式を使いたくないっていう人は、会社とかはあると思う、逆に。
うんうん、もうコモディティ化してますよ、
うん。うちは なんか実際に中で動いてるコードのミニチュア版みたいなのを作って、それで、わざと、機能が足りない状態にしておいて、それを実装しようとか、あるいはバグを埋め込んでおいて、それを見つけるとか、コードレビュー、上がってきてるプルリクエストのテンプレートみたいなのを見せて、そのレビューさせるとか。
ああ、それ面白いですね、
うん。そういうのがありますね。最近やってます。
やるってコードが動くかどうかまで見るんですか？
場合もありますね。もう実際もう使えるラップトップをもう用意して、それ上でやってもらうこともあるし、うん、まあ環境的に難しいときは、実際に動かすんじゃなくて、まあある程度その動く前提で進めるみたいなのもあると思います。
それって、あれですか？ API 覚えてなかったら検索していいですって感じですか？それとも覚えてて当然みたいな感じですか？
ああ、いや、調べるのは多分 OK じゃないかな。
じゃあ、スタックオーバーフローからコピペはあり。
うん、だからそれはどこまで許容するかですよね。
それする時点でやばい。やばいです。
だけどさ、でも、本質的じゃない API みたいなのを調べたくて、うんうん、全部覚えてなきゃいけないのは辛いでしょ。あ、まあ、ね、仕事によるけどね。
まあ、調べてもいいんじゃないですかね、それは。
うん。うん。かなんか、うん、ファイル開いて、先頭何行取ってくれみたいなのを、そのままスタックオーバーフローに貼り付けて、その先頭出てきたやつをコピーするのはダメだけど、うん、あ、なるほど、じゃあこれオープンして、なんだ、クローズするときの引数話の順番は何だっけとか、そういうのをまあ調べるのはまあいいんじゃないですかね。
うんうんうん、なんかね、iOS とかだと、UI コレクションビューのレイアウトどうやって書くんだっけ、こういう機能があるのはわかるんだけど、みたいなのよくあるんで、
うん、
ググれるとありがたいですね。うん。他キャリア。
そうね、だから、4年おきに、4年っていうのは結構、なんかスイートスポットな気がしますね。
まあそうですね。
なんでなんだろう。僕も、4、5年で転職してる気がする。
RSU のクリフがあるんじゃないですか。
それは、具体的な話だよね。そのストックオプションの、期限がね。だいたいアメリカは4年だからね。
まあ、それはでもその辺で辞めやすいのは、やっぱ、ストックオプションもありますけど、こう、仕事もなんとなく覚えてきて、人も覚えてきて。
うん、
これ以上学ぶものは何一つない、俺には、みたいな無敵感が。
飽きるっていうのもあるし、やっぱ自分の成長ですよね。だから、違うパスに行くとか、ラダーに行くとか、代わりがあればいいですけど、うん、まあ、ある程度、進んできて安定すると、まあ、これ以上はない。
うん、
まあ安定が欲しければそれでもいいですけどね。
うん。
うん。でもグロースしたい、そのスタートアップとかでいろんなことをやりたい、自分のキャリアを深めたいとかなると、それはあんま良くない。
そうですね。
でもなんか、わかんないけど、会社、エンジニアのその給料とか、あと、その RSU の数とかもそうですけど、こう自分から言わないと上がらない会社って多いと思うんですよね。
うん。
僕も過去の会社結構そういうの多かったんだけど、うん、今の会社はね、なんか言わなくてもガンガン上がっていくって。それで Google の人も書いてたじゃないですか。なんか、
うんうん、今いる会社もまあまあ上がってる感じですかね。
僕は上がってますよ。
僕も、まあまあそこはいい点ですよね、確かに。
そうなん
です。ストレーション溜まるっていうのはないですね、うん。
だから、評価されてないわけじゃないんだけど、自分で言わないと上がんないっていうのは、こいつはやんなくても残るだろうって思われてるってことじゃないですか。
うんうん、
だからそれはあんまいい気しないですよね。
うん、そうですね。
で、でもそれっていうのも、あと、会社がまず儲かってるかどうかっていうのはすごい重要で、まあ、儲かってないと給料上がる余地がない。
うん、それもそう
です、ね。し、あとエンジニアリングがどれだけ大事だと思ってるか。うん、エンジニアが、その一番の会社じゃないと、まあ、投資はしないですよね。せっかく儲かってても。だから、儲かっていてエンジニアが一番の会社にいないと、いないとダメっていうか、いると気持ちいいなっていうのはあります。うんうんうんうん、で、残るそのインセンティブもすごいある、
うんうんうん。で、まあ、伸び続ける会社と、伸び続けない会社とあるんで、伸び続けない会社が4年くらいでこう、
そうね、
こう変わっていくっていうのはあるかもですね。
で、まあ、一人辞めるとみんなこう、
芋づる式に。
芋づる式に辞めていくと、
え
ーうん。なんか給料の話とかって、マネージャーとのワンオンワンとかで話したりするんですか、皆さん。なんか、俺はお金が欲しいとは言わないですけど、なんか、給料そろそろ上がんないとか、そういう話します？
今の会社はないですね。その、アニュアルデビューの時にこうなったから、はい、わかりました。割と上がりましたね。ふむふむっていう感じで。まあでも前の会社はやっぱり、相対的に高くないので有名だったんですね。うん、 で、前の会社でやっぱりみんなで、こう、なんでしょう、バーに行っては、俺たち給料低いよな、的な感じは、まあ、時々ありましたかね。
そうね、僕も多分前の会社ではよく行ってたかな。なんか、それも一応作戦があって、ただ、給料を上げてくださいっていうと、なんだこいつみたいな感じなんで、それの一個手前に、昇進したいですっていうのを言って、で、その昇進の輪はまあ結構高いわけですよ。で、昇進したいですって言って、で、まあ、マネージャー協力して昇進に向かってやってくれるんですけど、もし昇進できなかったら、ちょっとファイナンシャルに僕困るから、その時は給料上げてねっていうプラン B をこうマネージャーに寄せとくわけですね。そうすると、マネージャーも心が休まるわけですよ。この子プロモーションしなかったらかわいそうだけど、給料上げてやれば満足するんだみたいな気持ちになるんで、
でも
そこで上がりやすいっていうハックが。
プロもできないのになぜ給料上げるんですか？
それは、プロモのレベル、細かい話ですけど、プロモーションレベルに到達しているけれども、なんとか委員会に却下されたみたいな感じなので、レベルは高いけれども、
大人の事情でっていう話ですね。そうそうそう。
なので、達成してるから、よかった、偉かった、だから給料上げる。
ああ、その、スーファミなかったからメガドライブ上げるわ。
全然わかんない。
そうですか。そうですか。
それはお母さんに買ってきてって頼んだら違うのか、うん、みたいな話ですか？
これ違う。
まあでもこれで満足してね、みたいなね。うんうん、そうね、うん。まあ、それを定期的に話すのもいいんじゃないですかね。でも、あんまりね、言ってると、金にうるさいやつって思われるのも嫌だし。かといって言わないとわからないのもムカつくしってさっきも言いましたけどね。だからそれはありますよね。言わないでも空気読んであげてほしい。空気読んでというか、まあ、儲かってんだったらあげるべき。あげられるにはなんか理由があるっていうことですもんね。
うんうん。
まあ、あとはどんだけ、情報が集まるかですよね。自分が上がってる割合が他の人と比べてどうなのかっていうのが分かんないと何ともできないんで、そういう文化があるかどうかはありますよね。
そう、シリコンバレーだと結構もう、レベルっていうのがあって、エンジニアはエンジニア1、2、3、シニアエンジニア、スタッフ、プリンシパルみたいな。うんうん、で、この会社でこのレベルだったらいくらぐらい。で、まあ、マーケット、どの、地域に住んでるかによって若干のこう、アジャストメント、調整はありますけど、
うん、
基本はあるんで、なんか俗人的にこの人はちょっと長いからもっと高いですとか、そういうのがあると嫌ですよね。
うん、まあ HR の人も、まあシリコンバレーですとも、なんて言うんでしょう。統計的にこのレベルでこの給与レンジが相場で、こっから外れてる人は辞める率が高いとか、まあ割とサイエンティフィスティック、
サイエンティフィック。
サイエンティフィックにやってるんじゃないですかね。
うん。そう。その辺が、アメリカだといろんなサイトがあって、匿名でね。
うん、クラスドアとか。
僕はマイクロソフトでこのレベルでいくらでしたっていうのを匿名で集めてるサイトがありますね。だから入る前にそれ見れば、ああ、これぐらいなんだなっていう期待値もわかるしね。
うん。
小さい会社はああいうとこ書けないんですよね。書くと誰か分かっちゃうから。
ああ。
だし、まあ、アメリカ人じゃない人は、あれなんですよね。ビザ発行してるから、ガバメントのサイトに行くと分かるんですよね。
そうですね。H1B のその発行数と給与レンジとか全部
分かる。うちの会社とかも調べればもう分かりますよ。あ、こいつ、うん、こいつこの人だなってもう分かるもん。だって。
うんうん、分かります。ジョブディスクリプション。
ジョブディスクリプションがほとんどユニークだし、あと国でマッチングできちゃうから。この人はイギリス人で、この職種、あ、この人はあの人ねって分かっちゃう、
ね。分かりますね。うん、まあそういう意味では大体他の人の給料分かりますし、
うん、
なんでしょう。まあ日本の文化だとあんま話さないですけど、中国の文化だとその、みんな公に話すとかありますし、まあ国ごとに違いますよね、うん、そういうのは。
まああんまりオープンに話すもんなんですけど、ある程度分かってた方がいいですよね。
うん、
分かんないで話してると気持ち悪さも残る。
う
ん、
そうですね。
うん、アンフェア感があるんで、うん。そうですね。それがさっきの質問。転職をしようと思ったきっかけを教えてください。多分まあ今話しましたね。
うん。
プログラミングを始めたのはいつ頃でしたか？
どうですか？
一番最初に触ったのは、小学校の時に、委員会ってあるじゃないですか。義務で入んなきゃいけない栽培委員会とか、なんか。
うさぎ世話委員とか。
そうそう。あれで放送委員っていうのになって、放送室に行くんですけど、放送室のなんか準備部屋みたいなところに MSX っていうパソコンが置いてあって、それを勝手に触ったのが一番最初かなと思います、ね。
放送委員会かっこいいですよね。
かっこいいですか？
昼、 給食の時間に好きな音楽かけたりとか。うん、
それが放送委員会のメリットかなと思って。
僕のとこは、白鳥の湖をずっと流してるんですけど。そんな自由はなかったです、ね。
ああ、そうですか、うん。そうですか。で、暇の時に MSX。
そうですね。
うん、MSX ってベーシックですか？じゃない。
ベーシックだったかな。
僕もそうですね。最初 MSX16 ビット、人々の人々でですね。で、ベーシックでしたね。で、まあ、信号を使うにはピークとかポークとかでメモリーに一個一個書いてってっていう時代でしたかね。う
ん、それでなんかゲームとか作るんですか？
ゲームですね。MSX マガジンとかでその一行プログラムとかがあったんで、それをこう。
一行プログラムっていうのは？
その MSX ってその一行にコードを収める、こう、なんて言うんでしょうね。なんて言うんでしょう。当時その全部のワークメモリーが 16KB しかないんで、行を複数持つこと自体、なんて言うんでしょう。非効率だったんですよ。なんで一行の中でできるだけ回すっていう。どうでもいい話ですけども。まあ当時 MSX やって、その後高校の時に88とか、88VA とか、その辺でやったって感じですね。ゲーム作って。
ひげもさんのそれは小学校ってこと？
それは小学校ですね。うん、なんかちょっと絵を描いて動かすぐらいだったと思います。もう記憶がないですけど。
うん、僕は初めてプログラミングやったのは大学1年ですかね。
うん、ああ、うん、学校で授業でとか。
学校の授業で情報処理。
お
ー。パスカルとか C とか。
なるほど。
ですね。
なんか、エリート感がありますね。
いやいや。でもなんか、僕の世代、ね、ひげもさんとか、僕ほとんど同じですけど、やっぱり、小学校とかからやってましたみたいな人が多いですし、まあ今だとね、もう、小学校、中学校で書けるみたいな感じじゃないですか。うん、うちの場合は、親が、プログラマーだったんで、環境としてはあったんですけど、うん、あんまり興味がなかったですね。うん、高校とかになるまで、うん。高校ではなんか、PC88?
うん、
あって、僕のものじゃなくて、親父のものがあって、それを触らせてもらってたんですけど、まあ基本的にはゲームするだけっていう。
ゲームしてました。うん、
感じで。
どんなゲームとかですか？
なぁ。ダービースタリオンとか。
ああ。あ
と、ぷよぷよとかですね。
ああ、うん。ああ、88。
コンパイルのぷよぷよとか。
ええー。日本ファルコムのゲームとか全盛期なかったです
か？ああ。覚えてない
けど。まあ信長の野望とかやってましたけどね。
ああ、そうですね。
うん、
信長の野望、まあ98ですね、うん。どっちかっていうと、まあ、当時パソコンはゲームだったんで、パソコンといえばゲームを作るためにっていうですね。うん、
そう。僕はファミコン買ってもらえないマンだったので、うんうん、その代わりにパソコンを買ってもらいましたね。プログラミングやりたいって嘘ついて、
うん、
で、ゴニョゴニョしてゲームを手に入れて、っていうのをやってましたね。
イゲポンさん意外とこう絡めてでこう横から行くタイプですか？
いやでも当時ファミコン買ってもらえないのはすごい辛かったですよ。持ってました？
後半っすね。ドラクエが出たあたりで買ってもらった感じですね。あまあ辛いですよね、
うんうん。
持ってる人はスネオですよね。
そう。そうなんですよ。なんかうちの父親はなんかゲームとか絶対ダメだみたいな感じの父親で、
うんうん、
なんか他人が作ったものの土俵で遊ぶのが何が楽しいんだみたいなことを延々と言ってて、だ
から、まあ、直球の癖
そうそうそう。なのでドラマとかも見ないし、スポーツも見ないんですよ。なんでなんか他人の人生でこう喜んでんだみたいな話をして、
あストイックですね。
そう。でも今引退してなんか毎日のようにネットフリックスみたいなの見てる。あの話はどこに行ったんだって。
やばい、やばいですね。
うん、
どこ行ったんですかね。
ね。そろそろ謝ってほしいですけどね。俺が間違ってた、は
い。
なるほ
ど。いや、でもそれが講じて自分で OS 作ったりとかしてるわけじゃないですか。
うん、まあ、そうですね、うんうん。何らかの英才教育があったのかもしれないですね。
人の作った OS のどこが楽しいんだっつって。
そうですね。
なければ自分で作る。
うん、まあその反動でなんか大人になってゲーム機をいっぱい買ってしまい、子供の教育上はあんま良くないんですよね。
うん。
あいつんち行くとなんか全部あるぞみたいな感じになって。白老さんちもそうじゃないですか。大体あるんですよね。
大体、まあでも今 Xbox 日本で死んでしまったんで、Xbox はないですね。うん、昔働いておきながら。まあでもプレステ4、スイッチ。
そうそう。うんで、うちは Wii U とか。
ああ、そうですね、うん。
DS があって、iPad もあって。
うん。
なんて幸せな環境かと思いますね。なんかね。
まあでも今ゲームコンテンツも溢れ返ってんで良くないですよね。こう、制限しないと。というですね。制限できてないんですけどね。
それツイッターでも来てましたね。なんか、お子さんには IT 的な意味ではどういう環境でやらせてますかみたいな感じの話ありますけど。
うちの場合は、もうデジタルネイティブ、今うちの子9歳なんですけど、デジタルネイティブ世代だって認識してたので、多分2歳ぐらいからも iPad を渡して勝手に遊ばせてました。で、なんかお勉強系のアプリなら別に無制限にやっていいよみたいな感じで、でも今はさすがにもう YouTube ばっかり見出したんで、制限してますけど、1日1時間までっていう。
YouTube1 日1時間。
はい。
それはなんだ、パーレンタルコントロール。
そうそうそう。でもあれなんか抜け道があるみたいで。
あるよね、絶対。
チラッと見た限りでは、サファリで YouTube を見て、一瞬ホームボタンを2回ぐらい押してなんかやると制限を超えられるみたいなのがどうもあるらしくて。
ほうほうほう。裏技ですね。
そうそう、それで見てるっぽい。あと、もう一つ多分関係あると思うんですけど、なんか、息子に渡してる iPad の名前が、誰々の iPad、カッコ7みたいになってて、なんかどうも名前を毎回変えてるんじゃないかっていう疑惑があるんですよね。なん
かサインストールしてるんですかね。
なんか怪しいですね、だいぶ。ハックさんとかどうですか？
うちも、まあ、ゲームやってますけど、あんま良くないな感はあるけど、僕がやってるんで止められずに。まあ僕とかと違うのは、やっぱり今みんなディスコードでチャットしながらやってるんで。フォートナイトなり、エイペックスなりですね。
ディスコードって、マイナーでもアカウント作れるんですか？
さあ。その辺もゴニョゴニョはあると思うんですけど、やっぱりゲームで、まあチャットしながらやるんだっていうですね。うん、まあランパーティーとか、まあヘイローとかを ずっとそのアメリカで、なんでしょうね。僕がアメリカを経って15年くらい前に、当時のそのアメリカンキッズはみんなランパーティーやってたんですけど。
ランパーティーっていうのはパソコンを持ち寄って。
ゲーム機、なんでしょうね。まあファミコンをみんなのうちでやるみたいな。それが今はディスコードでチャットしながらやると。
オンラインでね。
で、Xbox で最初ボイスチャットを日本で始めようっていう時にやっぱりいろんなところから抵抗あって。日本の人はシャイだからボイスチャットでみんなで話し合ったりとかしないんだっていうですね、抵抗あったんですけど、そんなことはなかったっていうですね。
あ、確かに今の世代はみんなやってるってことですね。
そういうことですね。
うん。でもそれってリアル友達なんですか？
いや、非リアル、まあゲーム会友達ですね。
学校の友達とかじゃなくてってこと？
学校の友達の友達の友達の友達って感じで繋がっていくってい
う。なんかそう。たまたま住んでる地域に束縛されないのはすごく羨ましいですね。なんかね、今の世代の人たちは。なんか僕らとかはね、この街に親がいます。っていうことはこの学校に行きます。っていうことはこの友達と付き合わなきゃいけないみたいな、なんかローカル縛りがどうしてもあったじゃないですか。そこからの逃げ場があるっていうのはすごい羨ましいですね。
ヤンキーの人にずっといじめられてくるという。
それを言いそうになりましたけど、僕は千葉県出身なので、テレビで見るようなヤンキーが本当にいたんですよ。
どんな感じですか？
体育倉庫で誰かが締められてるみたいなのが日常的だったりとか。
チェーンとかつけてね、学ラン
の。そうそう、学ランの裏のボタンを止めるやつに竜のマークが入ってるとか。ボンタン履くとか、ボンタンって知ってます？
あ、ボンタンありました、ありました。はい、僕履いてないです。
僕も履いてない。まあ、聞くまでもないって感じ
です。黒いマスクあるんで、それで使ってください。
そう、うん。そうですね。10代の頃にできなかったこと。
そうですね。
自己実現として。うん、僕の、Apple Watch のシリさんが、
よくわかりません。
突っ込んでくれるんですね。
よくわかりません。
結構辛辣ですよね。よくわかりませんっていうのはね。
まあ、そろそろ次行けよっていう感じじゃないですか。
イゲボンさんの去年やってた1ヶ月に1回なんかチャレンジするやつ。
はい。
あれの続きが気になってる人が何人かいるみたいですけど。
なるほど。ちょっと正直お休みしてて。うん、なんでかっていうと、最近歯の矯正を始めて大人になってから、それがだいぶ新しいチャレンジすぎて辛いので、なんか体力がないというか、歯の矯正っ ってやったことありますか？
やりましたし、今もインビジアラインですか、それ。
僕はあの、ワイヤーですね。昔ながらの。そう、なんか、多分今2種類あるんですよね。一つがインビザラインってやつで、マウスピース型のやつで、1週間か2週間に1回、ちょっとだけ歯の位置がずれたやつをはめ、パカってはめる。うんうん、で、少しずつ歯を動かしていって、最終的に綺麗になるみたいなやつ。
最初にその 3D スキャンみたいなのをデジタルで撮って、うん、この形に寄せていけますねっていうプランを作って、で、じゃあ、一週間に一回これを変えてくださいっていうのを3ヶ月分ぐらい、わっと渡されて、っていう感じですよね。う
んうん、僕、昔それやりましたね。型18個くらい作って、2週間ごとにこう、入れ替えるっていうんで、う
ん。そう、僕もそれ2年ぐらい前にやりました。
うんうん、そうか、やっぱりみんなやるんですね。
それなんでしょう、またアメリカン話ですけど、アメリカ人ってやっぱり、歯すごい、こう、気を使いますよね。うんうん、まあ、毎日歯磨いてフロスするっていうのもありますし、歯の、歯並びが、いい悪いっていうのは、なんか歯、すごく気にするんで、アメリカ人って言うと、こう、ニヤッと笑うと、こう、この辺がピカンってこう光るという
ですね。ナイスガイね。
ナイスガイですね。はい。GI 上とか、そんな感じですよね。っていうんで、やっぱり強制せねば的な感じはあったんでしましたかね。
僕は小学校の時にやって、でも、うん、なんていうんですか、治ってるんでたんですけど、ある時になんか食事してたら、ガコンってなって、真ん中の歯がちょっとずれたんですよね。それで、良くないなと思って、行って、それでインビザラインでやって、それが2年ぐらい前。で、今は戻りました、また。でも、その反動でというか、その後もずっとつけなきゃいけないですよね、リテーナーを。
うん、そうなんですよ。僕それ知らずに。
あれ罠ですよね。
そう、罠ですよ、罠です。終わった後で、じゃあこれから毎日、毎晩これつけてなって言って、渡されるっていう。
そう、1年で終わるんじゃなかったのか、
そう、死ぬまでやるんだって言われてですね。
まあでも、あれつけてると、いろいろこう、歯ぎしりしにくくなるとか、いろいろメリットはありますよね。
まあでも僕今サボってますね。3日に1回やればいいかなっていう。
3日、サボっちゃうとなんか痛くならないですか？
痛くない、なるんですよ、こう。
毎日やった方がいいですよ。
そうですね。そう。大リーグ養成ギブス的な嫌な感じありますね。
歯の矯正痛くなかったですか？僕すごい痛いんですけど、なんか食べれない的な感じで。
ああ、そこまでは、まあなんか、グギギギギギという、うん。
僕はその最初、小学校でやった時は、まあ、最初はすごい痛いですよね。だし、まあ僕がやったのはもう20、30年前なんで、その時はもっと激しいやつだったと思うんですよ。うん、今の方が多分進んでるんで、もっと痛み少ないと思うんですけどね。
うん、痛いです。
痛いですね。なんか噛むと、あーってなりますね。
うん、へー、うん、ほうほう。
なんか、歯を針金みたいなやつで動かそうとすると、どうも脳が勘違いして、あ、これは異常事態だ、怪我だ、みたいに思うらしく、それで痛くなるんだけど、うんうん、その状態が日常的に続くとだんだん痛みが収まってきて気にならなくなるみたいな感じらしいんですけど、さっきのインビザラインだと、あの、マウスピースを次のやつにやると、またちょっと歯がずれるじゃないですか。
う
んうん、その度に痛くなるみたいな感じ。
そうですね。そうそうそう。
だから僕の場合も針金調整するたびにまたリセットされて痛くなって、スープしか飲めないみたいな。
ああ。うんスープだけですか、うん、その間って。
そう、スープとか、あと、飲み込める系、うどんとかをグイッと飲むみたいな。ああ。
お父っつぁん、お粥ができたらやってこう。
そうそうそうそう。
ああ。そう。大変ですね。
まあ、そういう事情もあって、チャレンジはちょっとお休みしてますけど。うん。
まあ、強制チャレンジってことですよね。
そうそう、そう。また何かアイデアがあればやりたいですね。
身も心も強制されるっていう。
確かに、アメリカ行ってから歯医者に行く、頻度も増えたし、なんかマッチポンプ感はあるんだよね。
うんうん、
行くたびにさ、これ次やりましょうって言われてさ、
うんうん、
あ、はあ、そうですかって感じ、う
ん。次々とメニューを出され。
そうそう。日本にいる間はそんなことやってなかったなって思いながらやってますね。
うんうん
うん、まあ、すごい歯を大事にしますよね。なんか、ねうん、見た目もそうだし、あとすごい、年取った時に入れ歯にならないようにするっていうカルチャーがある。
うんうん
うん、すごく大事にしてる感がある。なので、ヒゲポンさんは今お休みしてると。
はい。
はい。
それ強制いつまでやるんですか
?2 年ぐらいかかるみたいですけど。
おー、うん、結構お
あ。なんか芸能人っぽい感じで歯を抜いてやらなきゃいけないらしくて、それが辛いですね。もう1本抜いたんですけど、あと2本抜いてくださいみたいな感じで。ちょっと美容矯正的なイメージじゃないですか。歯を抜いてまでやるみたいな。
うん、うん、うんうん。
で、ちょっとね。
いやいや。
いつ、ゲームとかアニメをしてますかっていう。多分これ、白狼さんだと思うんだけど。違うのかな
僕はそうですね。まあ、プライオリティの問題だと思いますけど。ゲーム、仕事、 だろうもという。ハイエアプライオリティがゲームなんで、今は、だいたい朝の4時くらいまでドラクエ10ですかね。ただ、昨日はその煙草ったんで、後で煙草の話したいですけど、煙草を3時くらいまで見、って感じですかね。
うん、
何かを犠牲にしなければ得るものはないということじゃないかと思いますけど。
それもっと詳しく知りたいんですけど、ご家族いらっしゃるじゃないですか。例えば、仕事から帰って夕飯一緒に食べるかもしれないし、みんなで、ひょっとしたらネットフリックス見るかもしれないですか、うん。そういうのもやりつつ、みんなが寝静まってからやってるんですか。
いや、もうなんでしょう。それは、一人それぞれスクリーンがあって好きなことを、うん、するという感じですかね。
完全に現代っ子仕様ですね。
そうです、そうです、そうです。
家族の団らんというのは、ないと。
漂流する家族とか、そういう感じですね。うん、まあ、そんな感じですね。お茶の間で団らんっていうのはないかもですね。そういう意味では。
うん。まあ、僕もでも、食事して、うちの場合は今引っ越して、リビングが結構まあ、でかくてというか、今まではロフトになってて、僕のデスクが上にあったんですよ、ロフトのところに。で、下がリビングとダイニングで、その下にもテレビがあると。だったんですけど、まあ、引っ越して、こう、一つのでっかい部屋になって、まあ、テレビがメインにあって、僕のデスクがあるんで、僕のデスクにでっかいモニターを置いて、そこでヘッドホンして見ておるって感じですね。ネットフリックスとか。
一人で。
一人で。
おー。そっか、ヘッドホンして、ちょっと話しかけれるなオーラも出ちゃうじゃないですか。それは大丈夫ですか？
でも僕の場合はね、その AirPods 的ななんかワイヤレスのやつやってるんで、うん、髪が長いと、してるかどうかわかんないですよね。
バレなければよし。
で、それ逆に問題で、つけてないと思って、呼びかけられて返事しないんで、良くないですね、非常に。非常に感じ悪い。
とか無視してる。
会社でもそれありますもん。だから AirPods とか本当に髪長い人は微妙で。してないと思って呼びかけられて無視しちゃいますから、
ね、目立つような角度で。
そうですね。言い切ってる角度で出さないといけない。俺はしてるぞっていうね。うん、
僕はBOSE のその、なんだ、サウンドスポーツフリーっていうのを使ってるんですけども、それはもうちょっとこう、キノコみたいに飛び出てるんですよ。あれはまあ目立ちやすいですよ。
確かにね。で、それは、夜から、2時、3時、4時までやってると。
まあ、眠くなるまでっていう感じですかね。
うん。
うん、まあ、あんまり良くないなと思うんですけど、止まらないので、止められないので。
まあでも僕もその、最近のモダンなゲームのコンソールはずっと持ってなかったんですけど、うん、PS4 とか Switch とかで買ってやるようになると、まあ割と時間っていうのは作ればあるっていうね。
そうですよね。
フェルソナとかクリアするのに150時間とか200時間とかかかって、
うんうんうん
それはどうやって時間作ってんのかなって思ってましたけど、うん、やると そうなんですよね、いや、それはあるっていう感じですね。
やれるかじゃない、やるんだっていう感じですよ、
そう
まあ不思議ですけどね、不思議ですね。
逆になんか昔は僕は趣味で家帰ったからもコードとか書いてたんですけど、最近はあんまやんないですね。
うんうん。わかります。良くないなと思うんですけど。
それはわかる。
良、うん、くないっていうのはやった方がいいってこと？
まあ、やりたい、まあ、なんか作りたいサービスとかがあるんで、こう、それがどんどんスタックしてってる感はありますね。
うん、うん。イエボンさんはそういう意味では、個人の時間で、なんか、機械学習、それこそやったりとかしてますもんね。
この間話したカグルっていう機械学習のコンペティションみたいなやつをやってて、最近やってたやつは、すごいクソゲーで、なんか、匿名データを、えいやって渡されて、で、それについて予測しなさいみたいな雑な設定なんですけど、なんかフォーラムとかで、ある一定の人たちだけが、俺はこのデータの秘密を見つけたって言ってて、点数が上がっていくわけですよ、うん。で、その秘密を見つけられない人たちはひたすらフラストレーションが溜まって、この秘密って何なんだよみたいな感じでずっと議論してるんだけど、もう優越感に浸ってる人たちは、ちょっとヒントを小出しにして、で、その後、でもまああんまヒント出すとね、みんな得点良くなっちゃうからダメだよね、みたいな、ちょっと上から目線でやって、なので、そのコンテスト名でツイッターで検索すると、このコンペ全然わからんっていうツイートがガンガン流れてて、で、例のクソゲーの絵知ってます？なんか、こんなクソゲー二度とやんねえよとかバーンって言ってコントローラー投げて、でもしばらくするとまたコントローラー持ってやっちゃうみたいな、 そんな感じのコンペティションがあって、まあ結局僕もゲームっぽいことをやってますね。なんかね、そう考えると。
ああまあ、それが趣味みたいな感じですもんね。うん、皆さんが次に住んでみたいところ。二人はでもアメリカに住んでて、日本に2、3年前に引っ越し、戻ってきたって感じですもんね。
そうですね。丸2年経ちましたね。ヒガポンさんも2年くらい。
2年半くらいですね、
うん。
はい。
次どこに住みたいか、どこですかね。
僕は、冬に風邪をひきまくるので、なんか南国に行きたいですね。なんかね。
僕も人が少ないとこがいいかな。
うん、東京ちょっと人多すぎる？
多すぎっすね、
僕もでもそれは思って、なんか、ツイッターで庭さんとかが書いてたのかな？庭さんの元同僚のツイッターのデザイナーの人だと思うんだけど、最近ニューヨークに引っ越して俺はめちゃくちゃ幸せだって書いてるわけですよ。うん、サンフランシスコ好きだったけど、いかに自分がディプレスとしてたかっていうのをニューヨークに移って分かったと。何がいいかっていうと、ニューヨークはもう友達もいっぱいいるし、店も夜中まで開いてるし、人といつでも会える、会おうと思えばすぐ会えるし、なんか最高だぜって書いてるんだけど、うんうん、もう僕的にはそれは地獄だなと思って。
そうですよね。全然魅力的な感じ
ない。人会えるのはもちろん会いたい時に会えたらいいけど、別にそんな毎日会いたいわけじゃないし。
そうそう。うん。会わない方がむしろ
いい。いや、本当そうですよね。一人で、ね、飯とかもできれば一人で食べたいです。
わかるわかる。わかりますわ。僕今、昼ランチは、こう、みんなが終わったあたりにですね、一人、便所飯ですね。うん、それがいいですよね、やっぱり。
もちろん、ソーシャルな場が嫌いかというとそうじゃないんですけど、毎日とかね、うん、そうそう毎日ランチチームで行くとかはちょっと耐えらんないですね。
うん、Facebook 疲れみたいなですね。
うん。たまにがいい。そう。だから、
まあ、一週間に一回とかでいいですね。一、うん、月に一回でもいいですかね。
東京はすごくいいというか、住みやすさもあるけど、やっぱ人多いかな。
うん。うん。うん福岡とか良さそうじゃないですか。
福岡はもう絶対老後に住みたいですね。なんか街の大きさがちょうどいいというか、うん、天神っていうところに出るとほぼ何でもある。デパートもたくさんあるし、食べ物も美味しいし、物価も安いし、安全だし、なんか東京っぽい、僕の東京の好きな部分全部持ってるみたいな感じで、すごいいいですね。なんかね。
サンフランシスコも人口85万人くらい。まあ、福岡とスケール的には似てる。
そうですね。うん、
まあ人少ないのがいいですね。
なんか僕はわがままで寂しがり屋なので人が多い方がいいんですけど構ってほしくないんですよ。
うんうんうん。ほっといてほしい。
一番落ち着くのは多分渋谷とかに行ってハチ公の前とかに座って誰からも絡まれないのが一番気持ちいい。
うん
うん
うん。あのアベンジャーズのこの間やったやつで。最後その人口が漏れなく半分になるんですけど、あれいいわっていうですね。
いいね。
いいですね。
はい。そっか。まあ、サンフランシスコ僕まだ住んでますけど、サンフランシスコは好きかと言われると別に、嫌いではない。好きですけど、まあ嫌いなところもいっぱいあるから。う
ん、どんなとこが？
まあ物価が高すぎるね。
あ
うん、し、あと、店が閉まるのは早すぎ。
あ
は。あの、だいたいレストラン、カフェは6時で閉まって、レストランは9時で閉まる感じです。うん、これ本当に大げさじゃなくて本当なんで、うん、東京とかに来ると12時とかでもバンバン空いてるからね。
うんうん、
それはすごいなと思うし、まああとセーフティーなところは安全じゃないですよね、サンフランシスコは。
うん、
あの、知ってれば、もう10年住んでるんで、ここに行くと危ないっての分かってるから、うん、それ避ければ何の問題もないですけどね。
ミヤンチになったら危なくなるんですか、
うん、危ないっちゃ危ないかったですね。最近はまあでも、ちょっとホームレスが多すぎるけどね。
ああ
治安はそうでもないかな。
もうちょっと北に行くと思
う、ね。うん、そうですね。うちから4ブロックぐらい北に行くとあんま良くない感じですね、
うんうん
うん。具体的な地名で言うとバンクーバーとかバルセロナとかいいなと思ってますけどね。
ああ
いいねまあやっぱ都会がいいですね、なんだかんだ。でも東京とかニューヨークとかみたいにまで行くとちょっと厳しいかな、うんうん、と思ってます、
うん。プチ都会的な。
プチ都会ぐらいがいいですね。
いいですね。
まあ、実家横浜なんでね、横浜はまあもう都会だけどね。
うん、横浜タワーありますしね。
まあまあ、大都会すぎない都市がいいかな。
うん、わかります。
百郎さんは？
僕もその福岡いいし、まあ京都とかいいし、まあ杖とかいいですし、まあ海外だとそうっすね、どこがいいかな。サンフランシスコ、まあ良かったですね。
本当、うん、サンフランシスコじゃないですもんね、具体、あの、まあそうっすね、テクニカルには。
そう、もっとシリコンバレーの下のあたりに、そうですね。ど田舎感があって良かったですね。
うん。
まあ何にせよなんか食べ物が美味しいところがいいっていうのは自分の中で価値観があることに気づきましたね、なんかね。
ああ、うん。僕はあのアメリカのまずいピザがいいですけど、
ね。美味しいです、ね。まずいと思いながら食べてるってことですか？
あ、これまずいと思いながら食べる。この、なんていう、質素感というか。うん、
まあ、確かにね、子供の誕生パーティーみたいなのよくお呼ばれするじゃないですか。うんうん、そこで出るピザとかは、うん、まずいなと思いながら
食べる。ペパロニピザとか。そうそうそう。いやいや、どうでもいいケーキとかですね。
緑色のケーキとか、ね。
まずいと思いながら、こう、食べるのは、まあ、味わいありますよね。うん、
はい。僕向けの質問はあるけど、
どうぞどうぞ。
ね、答えてるとなんか、事務的な回答になっちゃうからな
。じゃあ次々と。
1エピソードにかける作業時間や投資額。準備時間。準備はね、ほとんどない。ゲストの人がほとんど考えてくれるから
。僕は結構準備しますね。
ですよね。
一週間かけてネタ帳を集めて、どこで、どこで、その、謝礼をぶち込むかというか
考えてる感はあります
か、ね、考えてますね。そうです。
ヒゲボンさんと白郎さんは、だから、ま、ほぼレギュラーみたいなもんだから、その前の週とかに、次の週どうすかって、オファーすることが多いよね。
うん、
広島さんとかは、だいたい前日。準備してこないもん。広島さんは基本的に。うん、
まあでもあの方は話してるだけで面白いんでいいです、
ね。小脳と基本白紙だからね。
あの人何なんだって思いますけどね。まあ面白ければよしという。
一応でも僕が作ることもあるけどね。うん、僕は、だから例えば土曜日に大体撮ることが多い。土曜日か日曜日に撮るんですけど、金曜日の夜とかにパパッと準備し始めて、それで、まあネタ上になんかリンクをぶっ込むぐらいかな。だから1時間2時間ぐらいですね。1エピソードごとに準備は。うん、あ、でもだからその、1時間の間はその準備をずっとしてるわけではなく、なんかニュースを見たり、その、ポッドキャスト、他のポッドキャストを聞いて、あ、このネタ面白いなと思って、っていうのをこう、常時意識しながらメモ帳とかにぶっ込んでおいて、それを小ノートにまとめるという作業を週末にする。みたいなのが準備ですかね。あと、ま、新しいゲストの人の場合は、なんか、フィジカルに、マイクを送ったりとか、テストしたりとか、そういう事務作業はありますね。でも、もう、ゲストの人は、ないんで。そこは楽です。編集は2時間のエピソードだったら、2時間半ぐらい。かな。リアルタイムで流しながら全部やってるんで。で、だいたい、1.5 倍とかで流しながら編集してるから。まあ、でも、それでも同じ時間はかかりますね。
どういう編集が多いんですか？
編集は、昔は結構激しく編集してましたけど、今はほぼしてなくて、あの、無音を削る？無音が3秒以上続いたら、まあ1秒ぐらいにトリムしたりとか、あとまあ、スカイプとかディスコードでやってると被るじゃないですか、発言が。あ、言おうとしたけど、向こうが言おうとしたんで止めるとかね。
うん、
それをこう、まあ、いい具合に聞きやすいように分けたりとか。
お
うん、
あの、音がいいってコメントよくツイッターで見ますけど、本当に音いいんですかね。うん
まあ、白郎さん聞いてないでしょ？
聞いてないです。僕自分の声聞くの嫌なんで、こう自分のプレゼンとかも二度と聞かないですね。
うん、音はいいと思いますよ。
あ、
ま
あ、そうですか。
聞きやすいという意味でね。もちろん音もいいんだけど、その、まあノイジーだったりとか、あとは、その、編集してないやつだと、やっぱ、間とか気になりますね。他のポッドキャストで。
あ
うん、それは自分で聞きやすいなと思うようには編集してます。
素人がとか思いながら。
いやいやいや。まあまあ、できる作業にね、限界ありますからね、
うんうん。
だから僕はその、音を良くしたいんじゃなくて、後で編集が楽になるように、マイクとかも選んでるんですね。だからこっちのマイクとこっちのマイクがあった時に、こっちの方が音いいけど、こっちは、ま、ノイズいっぱい拾いやすいとか、あるわけですよ。こっちはあんま音良くないけど、うん、まあ、最低限、拾えて、ノイズも入りにくいとか。
うん、
そういうのだったらそっちの方を、後者を選ぶんで。
コンデンサーマイクと。
そうですね。例えばそういうことですね。まあそういう感じで機材は選んでいる。タイトルを考えるのが一番大変ですね。
ああ。
まあ、ゲスト側としては狙う場合もあるし、外れる場合もあるっていう感じですよね。
うん。黒さん、イゲポンさんはなんか、オチっぽいこと言ってくれるから、あ、これを使おうっていうのはありますね。うん。けど、そうじゃない場合は難しい。日本語でやると多分楽なんだけどな。なんか日本語にしないっていうルールを勝手に作っちゃったせいで、英語にうまく直せるやつを選ばないといけないっていう。うんうん、編集しながらメモ帳に4個5個ぐらい書いていって、それを聞き終わった時に一番収まりが良さそうなやつをタイトルにしてる。うんうん、あとあんま長いと、折り返しだったりするんで、ポッドキャストプレイヤーで。だからできれば短いやつがいいと思ってます。うんうん、そういうルールがある。
今日とかなんでしょうね。
今日はなんだろうね。うん、あとツイッターとか見るな。ツイッターでさ、なんか誰か面白いこと言うとツイッターで反応してくるじゃないですか。
うんうん、
面白いこと言ったのを、うんうん、それを見て、あ、これは受けたなっていうので、やったりとかします。
確かにリアルタイムフィードバックあんまりないですからね。どこが受けたかわかんないんですよね。収録
中、
ね。
あ、収録中はね。そうそうそう。うん、今日はあれですけど。うん、そうですね。話、残したことありますか？さっき、
ケムリックさんでした。
それアニメでしたっけ？
ですね、アニメですね、CG アニメで、ケモノフレンズを、の監督だった、タツキ監督という方が、ケモノフレンズ2がゴニョゴニョで、ケムリックさん、ケムリックさっていうのを今期やったんですね。
うん。
よかったです。ですね、なんて言うんでしょうね。まあ、テイスト、ケモノフレンズに似ていながら、もう少しこう、ポストアポカリプスに寄せてですね、ロードムービーでですね、ポストアポカリプスとロードムービーって結構相性が良くてですね、うん、ザ・ラスト・オブ・アスっていうですね、プレステ4の2の3か、ゲームがあるんですけど、それもその、地球滅亡じゃないですね、人類全ゾンビ化の後の世界をですね、こう、おっさんと女の子がロードムービー風に旅するって言うんですけど、そういうテイストで、なんて言うんでしょうね。ポストアポカリプス世界って悪いことしか起きないんでですね、ロードムービーにすごく相性がいいという。
あ、
で、こう、道中ですね、皆さん、旅を繰り広げながら、最後で、ちょっと SF 的な種明かしがあって、伏線全部回収してっていう。
うん、
よかったです。おすすめです。で、伏線が、というか、種明かしがなんとなくアライバル、ジェレミー・レナーが出てた。
はい。
あれに似た感じでですね。ああ、いいわ、という感じ。
あなたの物語、え、何でしたっけ？
あなたの人生の物語。日本語だとメッセージ？
はいはい。
なんでメッセージなんだっていうですね。
放題が小説と映画で違うから。
全然違うんですよね。うん、というというんで、ケムリックスは良かったですね。
タイトルからなんか、大麻の話かなと思ったんですけど。
まあ、大麻に近いんですけど、なんとなくその葉っぱがモチーフになってるんで、昔のインドオカルトでアガスティアの葉ってのがあったんですけども、うん、なんかインドの寺院に行って、このカクカクシカジカ僕はこういう人だって話すと、その人の前世が書かれた葉っぱを持ってきてくれるっていうですね。うん、サイババとかあの辺の時代ですね。サイババって、あれですよね。
サイババ何でしたっけ？
サイババ。
指輪とか出す人ですよね。
そうです、そうです。手から砂を出したりとかですね。そうそう、この、なんでしょう。アフロのおっさんなんですけども。うん、まあ今考えればペテンに限りなく近いんですけど、当時こうスピリチュアルなムーブメントに乗って流行ったんですよ。でもって、ケムリックさんはそれをモチーフにしてるんじゃないかなっていうですね。
うん。
うん。ケムリックさん、見られた方いらっしゃいます？ぜひ。ぜひ、
今日は帰ったらですね。
アマゾンプライム。
アマゾンプライムでも値上げするんでしょ？
ああ、そうですね。いくら？ 1000 円くらい値上げして5000円。
年間がだから3600が4600とかそんな感じ。
ああ。まあでもまだまだ安い、
ね。安いですよ、アメリカは年間1万2000円ですからね。
うん、そうですね。
120ドル。
うん、うん。うんうん、
まあ今だとね、任天堂スイッチオンラインがついてきますからね。
あ、そうだ。ヒゲボさんに教えてもらったやつですね。
そう。
アマゾンプライムに入ってると、Twitch プライムっていう謎のおまけがついてきて、Twitch プライムに任天堂オンライン3ヶ月分無料っていうのがついてくる。
お、知らなかったです。
うん、そう、そうなんですよ。
お
で、多分3ヶ月、最初は3ヶ月だけど、多分1年分タダになるって書いてあった気がする。
そうなんですか？
うん。延長する方法があるみたい。
そうすると、スイッチのバーチャルコンソールでファミコンゲームが遊び放題。
そうそう、ああ、そうですね、今やってますよ、だから家で。う
ん、おあれ、それ僕、ニンテンドオンライン別に入ったっけ？
あ、そうそうそう。で、僕もニンテンドオンライン別で入ったんですよ。そしたらアマゾンプライムで、紐付けると、 その任天堂の無料期間が伸びる。だから入ってても大丈夫、すでに入ってても。
おー、なるほど。うん、それ僕、プレイステーションオンラインも別に入って、それはエイペックスが漏れなくできないっていうんで。
できない。
プレイステーションオンライン入ってないとエイペックスができないとかですね。はい、うん、っていうんで、どんどんこう、毎月毎月のチャージが。
そうなんですよね。なんか、アメリカだとケーブルテレビに払うのバカバカしいから、みんなそうやってさ、フルとかネットフリックスとか入るけど、うんうん、どんどんそれが値上げされていって、やめらんないからさ、なんか、うん、なんでこれを払ってるんだろうなって思いますよね。
うん、なんとかチューブ TV とかも値上げでしたね。
そうです。なんとかチューブ TV はね、35ドルで始まって、放置してたら40ドルになって、50ドルになって、今度60ドルになりますからね。
うんうん、ケーブルテレビと変わらんっていうですね。
いや、なんで増えるかっていうと、あれですよ。チャンネル数が増えるんですよ。うんうん、どんどん。いらないし。
うんうん、
見たいチャンネルが安い値段で見れるから入ったのに、これからまた20チャンネル増えますみたいなさ。
うんうん、
いや、いらないしっていう感じですよね。
うん、どうなんでしょう、そこは。
なんか、すごい知り合いがいっぱいいるので、なんとも言えないですね。
でも、エンターテインメントはでもそうで、でも今日なんかディズニー TV、ディズニープラスのアナウンスがあって。
あ、そうですよね。ストリームやると
。月6ドルとか言ってましたよ。
はーん。
これ結構破壊的だと思うんだけど。
そうですね。そうですね。
うん。
まあ、ディズニー系の番組
そう、あとシンプソンズとか。
ああ、うん、あれもディズニーなんですか？
じゃないと思うんだけど、なんか多分権利を買ったんじゃないですか。
スターウォーズ入ると強いですね。
ああ、そうそう。そうなんですよね。
そうですね。
そう、僕、毎週家計簿つけてるんで、そういうのすごい見えるんですよね。ああ、ここにこれ払ってるみたいなのが、積み重なっていくと結構いい値段になるっていうのがね。
うん、
予算を絞っていかないと。う
ん、まあ、日本は Amazon プライムもなんか、あと、ドコモのやつ ?DTV とか、
うん、
なんか無駄に安いですよね。300円とか。そうですね。500円とか。
そう。無茶に安い。
うん。
そうですね。ケムリックスは良かったですし。まあ、あと、ネットフリックス、ウルトラマンは、それまだ3話までしか見てないですけど、
ね。アニメのやつですよね。
アニメですね。CG アニメで、初代ウルトラマンの流れをどうも組んでるらしいんですね。まあ、おっさんホイホイ的にはいい感じです。
漫画の原作があるやつとは違う？
ああ、ちょっとわかんないですね。あるのかな。早田隊員が、年取っておっさんになって、早田隊員の息子が主人公というですね。
まあ、ネットフリックスも多分見てる人がおっさんなんだろうね。
うん、
それをターゲットにしてるってこと
でしょ？大体そんな感じですね。
あ、まあ、デビルマンのやつもそうですもんね。
ああ、そうですね。そうですね。まんまロックインされてるっていう感じですね。ネットフリックス最近 B 級集がどんどん漂ってて、すごいいいんですよ。その SF だって言うと大体これ見て、あ、つまらんわって。バードボックスとかもそうでしたよね。
あれオリジナルでしょ、でも。
オリジナルで。
うん。
つまらんどで言うと、つまらんど1から10で言うと8くらいのつまらなさ。つまんなさですね。その後見たイオも7か8くらいのつまんなさですね。うん。
ラブデスなんとかっていう見ました？
あ、見てないです。
あれ面白そうなんだけどね。まだ見てない。
何ですか？
いや、なんか、ブラックミラーみたいな感じなのかなと思ってるんですけど。わかんないですけどね、
うんうん。
よくおすすめに出てくるんで、あの、ネットフリックスの、
うんうんうん。
そんな感じかな。
そんなとこですかね。
うん。時間もいいんで。ためになる話はしましたかね。
してないですね。
したってこといいんじゃないの？
最後、ためになる話だと、スマートフォンゲームでポプテピピックプラスプラスってなんですね。これもうほとんど放置でいいんですけど、意外と見てると面白い
ね。え、ゲーム？
ゲームです、ゲームです。ひたすら見ながら、なんて言うんでしょうね。ロープレ風の敵をバンバン倒していく。で、ところどころで魔法を使いながら敵を倒、まあ、ローグライクな感じですね。見るローグライク。
ローグライク。
え、見るってどういうことですか？プレイしないってこと？
もうほっといたら進んでくるんですね。っていうのはいいゲームなんでですね。はい。やってみてください。やんなくてもいいですけど。
ポプテピピックは、あの、アメリカでも放送してましたよ。
ああ、うん、どうですかね。
うん、なんか、あれで、吹き替えで。
ほうほう、
うん、
だいぶハイコンテキストな感じ
ですね。だからこれ面白いのかなと思いながら見てましたけど。うんうん、まあ、日本語でもよくわかんない見てましたけど。うんうん、面白いのかどうかわかんないっていうのが。
まあ、あの、なんとかディビジョン、アニメディビジョン、あれに近い、
ん？
あの、YouTube でやってた。
ああ、はいはい。クランチ
ー
ロールのやつですね。
クランチーロールのやつです、うん。まあ、あれにテイスト近い。
ハイコンテキストなんで、多分、そういうのを知ってる人向けですよね。
うんうんうん。うん、はい。はい。
じゃあまあ時間もいいんで。はい。まあ頭にないですけどね。以上でした。最後にもう一度ですけど、会場とドリンクの提供はメルカリさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、白郎さんとね、ヒゲンボさん。まあ、いつも、レギュラー出てもらってますけど、でも、3人でやるのは初めてですもんね。
そうですね。
そうですね。
まあ、なんでまた機会があれば。
はい。はい。息もぴったり。
かな。
さあ。
普段でも3人でやるとね、編集がめんどくさいんで、あんまやりたくないんですよね。
うん、うん。
うん。会話のまんま難しいしね。
うん。
はい。以上です。ありがとうございました。